昨年9月に封切られた映画「密偵」は1920年代日帝支配期を時代背景にした武装独立団体の義烈団に関する話です。映画の中には朝鮮人出身で日本警察として生きるイ・ジョンチュルという一人の人物が出てきます。彼はほど遠い祖国の独立を思い、国を裏切って個人の英達のために日本の警察になった人物です。ある日彼に義烈団に対する情報を収集せよという上部の命令が下されます。その命令によって義烈団の核心の団員に接近するようになり、ついに義烈団の団長に会ってお互いに交際をするようになります。そして義烈団の団長は彼に歴史のどちらに名を残したいかという質問を投げかけます。自分の英達のため、朝鮮人で国と民族を裏切って日本警察になりましたが、この時から彼は現実と妥協して背を向けていた朝鮮人としての人生に葛藤し苦悩し始めます。安楽な暮らしが保障される日本警察という現実と、朝鮮人として国の独立を望む理想の中で葛藤と苦悩していた彼は、ついに義烈団を手伝う人に変わっていくことになります。日帝支配期という時代の中で、国と民族を裏切った人たちが民衆から嫌われたように、イエス様の時代、ローマの支配を受けていたユダヤの地で税金を取り立てていた徴税人はユダヤ人たちの怒りの対象でした。ローマから税金の徴収権を付与された徴税人は、割り当てられた金額は上納して自己の収入を得るため原則もなく不当に税金を徴収しました。収益が保障される職業でしたが、ユダヤ人たちの憎悪と軽蔑を受けてきたため、主に外国人が選択する職業でした。ユダヤ社会で徴税人は街道の出入りが禁止され、神殿で祭事を行うこともできませんでした。法廷で証人としても認められませんでした。したがってユダヤ人で徴税人になるということは、信仰的にも神様との関係が断絶されることであり、社会的にもユダヤ人社会から追放されることを覚悟しなければならないことでした。それでもユダヤ人のレビが徴税人になったというのは、レビは徹底した現実主義者であり物質主義者であることを物語っています。レビは上流階級出身ではなかったので、自分の人生はどうせ人々の尊敬を受けて名誉を得ることとは距離がほど遠いということをよく分かっていました。尊敬と名誉でなければ、自分のような立場で富を早く積むことができる方法は結局徴税人になることです。しかし思いと現実はいつも異なるものです。実際に徴税人になったら収入は保障されましたが、人々の軽蔑に満ちた視線と冷遇に耐えているのは決して容易なことではありませんでした。富を積もうと徴税人になりましたが、その内面にはここまでして生きなければならないのかという葛藤と魂の空虚感を感じているのです。大勢の人たちが通過していく交通の要所に位置したカファルナームの収税所で働いていたある日、レビがイエスと言われる人が指令に取り憑かれた者、ハンセン病患者、中風の病人を含む多くの病人を治したという話を聞きました。このニュースは内面の葛藤と魂の渇きを感じるレビにとって霊魂の清水のような頼りでした。ついにレビはイエス様とその弟子たちが自分が働いている税関の収税所の前を通り過ぎるのを見ることになります。そしてレビは自分の人生のターニングポイントに出会うのです。27節と28節です。その後イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所のに座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従った。イエス様は収税所に座っているレビをご覧になりました。 イエス様はユダヤ人として徴税人になったが、内面の葛藤と霊魂の空虚感を感じているレビに目を注いでいらっしゃるのです。レビもそうした自分を見ているイエス様の視線と目が合いました。イエス様は私に従いなさいと語られた時、レビはためらうことなく収税書を捨てて立ち上がり、イエス様に従ったのです。このように自分の人生の責任を負ってくださるイエス様に出会ったレビは、イエス様のため盛大な宴会を催しました。29節を見ますと、そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人や他の人々が大勢いて、一緒に席についていたと記しています。この宴会はレビが自分を呼んでくださったイエス様を他の同僚たちにも紹介しようとする一種の伝道の宴会でもありました。ルイは友を呼ぶという言葉のように、似た者同士が付き合い集まるので、この宴会に招待された人たちはレビの同僚の徴税人とならず者のように罪人と呼ばれる人たちでした。したがってカファルナウムに徴税人がレビ一人だけいたわけではありません。多くの徴税人がイエス様と一緒に交わり食事をしました。またレビが働いていた収税所にも他の徴税人がいました。それならばカファルナウムのその多くの徴税人の中で、なぜ唯一レビにだけイエス様が私に従いなさいとお呼びになられたのでしょうか。レビが他の徴税人よりずっと人々に親切で、他人のものをそれほど奪わなかった良心的な徴税人だったからそうなのでしょうか。今日の聖書の御言葉はその点については全く言及しませんでした。ただレビを呼ばれた神様の一方的な恵みがレビと一緒にあったからでした。愛する教友の皆様、世の中のたくさんの人の中で神様が私たちを子供として選んでお呼びになられたのは、決して他の人より私たちが倫理的に道徳的により良い人生を生きていたからではありません。それは私たちが計り知ることのできない神様の一方的な恩恵で私たちをお呼びになられたからです。私たちをお呼びになられた根拠が私たち自身にあるのではなく、ただ神様にありますので、その恩恵に私たちは謙遜であるほかないということです。世間の人情というのは、普段はまともに知っているふりもしなかった人たちが成功したり有名人になるとわざわざ訪ねてきて親しいふりをするものです。しかしイエス様は世の中が誰も注目しない人たち、捨てられた人たちに注目し眺められました。そして彼らと交わりました。反対に自分の正義に陥っているファリサイ派と律法学者たちはレビのような徴税人を人として待遇しませんでした。彼らはイエス様がレビのような徴税人と交わることをとても気に入らなかったです。それで30節を見ますと、ファリサイ派の人々やその派の律法学者たちはつぶやいてイエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのかと記されています。よく両親は子供たちに友達をよく選んで付き合うようにと言います。主に交われば赤くなると言って、炭を近くに置く人は黒くなるということです。それである人がどんな人なのかを知るためには、その人が誰と付き合っているのか、その周りの人たちをよく見るとよくわかります。このような側面から見ますと、ファリサイ派の人々の話はある面ではそれらしく聞こえます。したがってファリサイ派は、清純なものが汚いものと接触すれば清純なものが汚れてしまうという旧約の清純の規律に従って、徴税人と罪人との接触を避けたのです。しかし旧約の清純の規律にも例外がありました。出エジプト記29章37節です。7日の間、祭壇のために罪の贖いの儀式を行って聖別すれば、祭壇は神聖なものとなる。 祭壇に触れるものはすべて聖なるものとなる。神様に食材の祭事を捧げた祭壇に触れるすべてのものが聖なるものになりました。その理由は祭壇に塗った食材の生贄の血のためでした。イエス様は世の中のすべてのものを清らかにし聖なるものとする子羊の血、子羊の尊い血そのものです。食材の生贄の血を塗った祭壇に触れるすべてのものが聖なるものになるように、子羊の尊い血そのものであるイエス様に触れれば、どんなに不浄な罪人でも罪の許しと清らかさを得るということです。それでイエス様がレビのような徴税人と罪人たちと接触し交わるのは、彼らに清らかさと罪の許しの恩恵をお与えになることです。イエス様が世の中にいらっしゃった目的は、羊によって生命を得るようにし、豊かに得るようにしてくださるためでした。イエス様はこの世に来られて、一人一人を大切に思い、人格を尊重してくださいました。イエス様によって子供たちの人格が尊重され始め、老若男女、貧富貴賤による差別のない誠の平等思想が始まりました。人のためにこの世の中にいらっしゃったイエス様は、人のために自分の命を投げ出して人を救うことのために教会を建てられました。そうなので初代教会にはこの世の中が成し得ない大変な変革がありました。初代教会は主人と奴隷が共にし、異邦人とユダヤ人が共にし、金持ちと貧しい人が共にし、老若男女、人種すべての障壁と差別が崩れた共同体でした。長い間人種差別国家という汚名を持っていたアフリカの中のヨーロッパといわれる南アフリカ共和国は、自然環境が本当に美しい国です。少し個人的な話を申し上げますと、1994年ネルソン・マンデラが人種差別政策を廃止して12年が過ぎた2006年から2008年まで約2年間私は南ア共和国で居住することになりました。南ア共和国はオランダ系の白人がまず定着した後に英国系の白人が定着し、ダイヤモンド鉱山が発見されるや、オランダ系の白人と英国系の白人の間戦争が起きたりもしました。このように南ア共和国の歴史は西洋の白人の貪欲を満たすための黒人搾取で染まった歴史でありましたので、人種差別政策が作られるしかありませんでした。南ア共和国に着いた後、日を置かず同じ住宅団地の階下に住んでいる白人の老夫婦と知り合いになりました。ある日、白人のおじいさんと話をしながら道端の芝生に座っている数人の黒人を見ることになりました。その白人のおじいさんは黒人を指して、あの人たちは皆他人のものを盗む盗っ人たちだと私に話しました。その話を聞いて私は驚かざるを得ませんでした。いくら人種差別国家だったと言っても、どうしてあのようなことを軽く言えるのかという思いでした。しかし後で分かったことですが、年取った白人の世代は黒人について根強い偏見をたくさん持っていました。黒人の政権が樹立されながら、白人たちも職を失うことになったので、道路には全く乞食のように見えない平凡な身なりで失業中という立て札を手に持ったり首に吊り下げて物乞いする白人もいました。東洋人である私にはこのような光景はとても見慣れないものでした。ある日の暮れ時、車に乗っていく途中でしばらく交差点で信号待ちをしていましたが、今もまぶたに浮かぶ光景が私の目に入ってきました。交差点の周りで物乞いをしていた男女数人の白人が集まって沈みかけている夕焼けを背にして、お互いに抱き合いながら目頭を赤くしていました。彼らは間違いなく一つの家族でした。高速道路を 間に挟み、一方はトタン屋根で覆われた貧民街ですが、反対側は高級なタウンハウスが並び立っていました。ベンツと BMW のような高級車でいっぱいの道路上で物乞いをする黒人と白人を見ながら、私は混乱に陥るしかありませんでした。何がこれほど美しい自然と資源を持った国をこれほどまでに悲惨にしたのか。それは間違いなく人間の強欲でした。神様の形に創造された人間を西洋の白人がただ皮膚の色が違うという理由だけで黒人を搾取の対象にした強欲が作り出した悲劇でした。白人たちが蒔いた強欲の種は時間が経ってそのままブーメランとなって自分たちに戻ってきたのです。2000年前、イエス様は世の中のすべての障壁と差別を崩すためにこの地にいらっしゃったにもかかわらず、イエス様に従うという南亜共和国の多くの神学者たちと牧会者たちは人種差別の政策を聖書が支持していると歪曲しながら正当化させたりもしました。南亜共和国の人種差別を支持した白人の教徒たちと牧会者たちと神学者たちが信じる神様と私たちが信じる神様は違ってはいません。同じ神様を信じると言いながらもお互いに相反する考え方をするというのは、その信仰が違うということを意味します。過去、南亜共和国の白人のキリストクリスチャンたちの人種差別の行為は、信仰というものもいくらでも自分たちの欲望を満たす見た目の良い手段になり得ることをはっきりと見せてくれているのです。このように自分の正義に溺れて徴税人たちと交わるイエス様を批判するファリサイ派と律法学者たちに向かって、主は31節と32節でこのようにおっしゃいました。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めるさせるためである。主は医者の例えを通して、主が徴税人のような罪人たちと交わるのは単純に飲み食いする交わりではなく、彼らを治してあげる次元でおっしゃっているのです。神様の御言葉である聖書は、私たち人間を二つの視線で見つめています。そのうちの一つは、人間を神様の形を備えた神様の子供として見ているものです。残りの一つは、人間が神様の前で皆罪人であるというものです。つまり、人間は神様の前で神様の形を持った神様の子供であると同時に罪人だということです。今日の御言葉に出てくる徴税人であったレビやファリサイ派、律法学者たちも全て神様の前で罪人です。同時に彼らは皆神様の子供と言えます。そうであれば問題は何でしょうか。ファリサイ派や律法学者たちは自分たちの正義に陥って、彼らもやはり神様の前で罪人であるという事実を忘れて生きていました。反対に徴税人と罪人たちは自暴自棄で、彼らも同じく神様の子供であることを忘れて生きていたのです。しかし主は徴税人と罪人たちに、あなた方も神様の子供だとおっしゃいます。ファリサイ派と律法学者たちに、あなた方も罪人だと教えてくださるのです。それで主の前では徴税人やファリサイ派のような外面的なタイトルは問題になりません。つまりレビのような徴税人も主の使徒になって、ファリサイ派の中からパウロも主の使徒になりました。パブリックリレーションの略語である PR は、よく避けることは避け、知らせることは知らせるようにという意味で使ったりもします。もしイエス様がこのような PR 戦略に忠実な方だったとしたらば、人々の人気を効果的に利用して、主の教えが人々に最大限不便がないようになされたことでしょう。しかし実際にはイエス様はその正反対でした。聖書の福音書を見ますと、イエス様は人々の人気を避けて人里離れたところにお行きになられ、 人々に論争の種になりそうな教えだけをお選びになられ、挑戦的にお教えになられました。そうしたので時間が過ぎるほど、イエス様に従っていた数多くの群衆は皆キビスを返して帰っていってしまいました。また弟子を選択なされたことはどうでしょうか。この世の学者や教授は弟子を選ぶとき、少なくとも可能性を見て選びます。しかしイエス様がお選びになられた十二弟子は、そんな世俗的な基準で見た場合、目を洗ってみても可能性は爪の先ほども全くない人々でした。弟子たちの大部分がガリラヤ出身の平凡な漁師で、その上今日の御言葉のレビは悪名高い罪人と呼ばれてきた徴税人出身でした。ガリラヤの平凡な漁師だけでなく、人々の憎悪と軽蔑を受けていた徴税人出身のレビをお呼びになられ、弟子とみなし、彼らを通して神様の御国をこの世に植え付けていこうとなされるイエス様の戦略は、この世の基準で見たとき成功の確率はゼロでした。十二弟子の中の一人は裏切り者で、イエス様が十字架にかけられたとき他の弟子たちは皆逃げていきました。けれども主は三日後に再びよみがえられて、ついに彼らを通じて全世界に福音が明かしされ、神様の御国が拡大していきました。可能性といえば、目を洗って探してみても指の爪ほどにもならない人々を使用なされて、不可能を可能にされました。なぜならば、イエス様には死からも3日後に再びよみがえられる能力が終わりだからです。昔高齢の方々は兵士を使っていて、残った布の切れ端や使い道のない布切れを捨てずに大事に集めておいてから、それらを一針一針塗って風呂敷や枕カバー、布団を作りました。つまらない布切れでも腕のいいご年配の方の手にかかると、素晴らしいパッチワークになるのです。イエス様の時代にファリサイ派と律法学者たちの目に徴税人だったレビは、道端に捨てられた布切れ、何にも何にも使い道のない小さな布切れ、ゴミ箱にでも捨てられる布切れのような人生を生きていく人間のように見えました。しかし力ある者に恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれる主なので、人々の目には捨てられた布切れ、何の役にも立たない小さな布切れ、ゴミ箱にでも投げ入れるしかない布切れのように見えるレビのような人生を捨てておきはなされませんでした。むしろ私に従いなさいとお呼びになられ、全世界を救われようとなされる主の計画を成就していく道具としてレビをお使いになりました。いい材料を使っていい作品や料理を作るのはそれほど難しいことではありません。しかし本当につまらなく価値のない材料を使って美しい作品と料理が作られた時、その意味と感動は私たちにより深く近づいてきます。数百万ウォンクラスの万年筆と最高級の紙だからといって、幼い子供が手にするとそれは単に落書きの道具にすぎません。しかしちびた鉛筆と裏紙といっても、ピカソが手にするとそれは名作の道具になります。まさに重要なことは誰が手にするかということです。愛する教諭の皆様、私たちは主を離れて私たち自らが人生の主人になることはできません。徹底した現実主義者で物質主義者としてカファルナウムの徴税人になったレビにとって、自分が積んできた財貨が彼の人生を決して満たせなかったように、私たちが持っているものは決して私たちの人生を完全に満たすことができません。ただ死の中からさえも、死さえも3日後に再びよみがえられた主だけが私たちの人生の主人になり、私たちの人生の本当の意味と価値を作ってくださることのできるお方です。人々の軽蔑と冷遇の中で、まるでこの世の捨てられた布切れ、 何の使い道もない小さな布切れ、ゴミ箱にでも入る布切れのような人生を生きていたレビに目を注がれて、お呼びになられるその主は、この時間同じように私たちに向かって、私に従いなさいとおっしゃいます。私たちの人生の責任を負ってあげるから、私に従いなさいとおっしゃいます。愛する教諭の皆様、今私たち自身の姿と状況が何の使い道のない捨てられた小さな布切れのようだとしても、主は死さえも打ち勝たれ、3日後によみがえられたその能力で全世界を抱くことのできる主のパッチワークとして私たちを作り出していかれることでしょう。私たち皆がその主に人生のすべてを差し出し、主の御言葉に従って生きていくことができるように切実に望みます。お祈りいたしましょう。私たちの人生の誠の主人になられる主よ、私たちは主を離れて、私たちが自ら人生の主人になることができないことを、この時間の御言葉を通じて悟りました。ただ死の中からさえも3日後に再びよみがえられた主だけが私たちの人生の主人になられ、私たちの人生の誠の意味と価値を作ってくださることのできるお方であることを悟らせてくださり、感謝いたします。この世の人々の軽蔑と冷遇の中で、まるでこの世に捨てられた布切れ、何の片割れにも使いようのない小さな布切れのような人生を生きていたレビに注目なされ、私に従いなさいとお呼びになられるその主が、この時間同じように私たちを呼んでいらっしゃることも悟りました。主よ、ですから今私たち自身の姿と状況がこの世に捨てられた布着のようだとしても、主は死にさえも打ち勝たれ3日後によみがえれましたので、その能力で私たちを全世界を抱くことのできる主のパッチワークとしてお使いください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。